はい、それでは続きです。パート2ですね。じゃあ泉さんお願いします。
はい、最初の方はプロ4期の方ですね。いつもありがとうございます。プロコースに入り4月中旬絶望的なことが起きました。それをうまく活かせるために入会し、うまくいくようになってきたからプロコースに進んだのにと、ずっと続けられていたワークもできなくなるほどのショックで、バディさんやアウェイカーの友人のサポートで乗り切りつつ、またその出来事によってたくさんの気づきがどんどん出てきて、本当に自分がどう見たいのかを向き合う機会となっています。どんなに辛いことも山岡先生の誘導瞑想の声や泉先生のクリスタルボール、バディさんの誘導瞑想で言えない傷はないと本当に感謝しています。私は数年前に生きる意味を見失い、周りから見たら恵まれているようですが、連日お風呂でもう自分でね死ぬっていうことを検索、ワードで検索をしている、そんな時がありました。その時の自分にタイムワープをして、よく頑張ったね、生きててくれてありがとうと癒し、その時アウェイカーを知っていたら、知っていた方ですと書いてますが、誰かが困っている時に助けられる自分でありたいと今強く思っています。全ての出来事にありがとうですね、ということで。
なんかエネルギーが変わってきたなって感じしますね。
良かったですね、プロコース選ばれて。
そう、プロコース選ぶからこそ逆にね、今までの自分だったら大変だと思うようなことがちょっと起きたりするんですね、逆にね。でもそう起きても、そう超えられるから起きてきて、準備ができたから、その時のまあいわゆる一般的でいうトラウマとかね、過去のエネルギーのパターンっていうものをやっとこう許して、あの解放していくって準備ができたからっていう、まあ現れでもあるんですよね。でもそこのところね、本当のプロコースっていうのはこれからね、いろいろこう自他実現のための自主練とかね、あのまあプロコースだから、あ、4期生だからこれからかな、いろいろね基本からやっていきます。その中で本当にいろんな気づきとかね、やっぱり目覚めが出てきますんでね、ぜひね一緒にやっていきましょう。
はい、あの自分がねもう死にたいって思うぐらいのこととかも、とんでもなく、辛いことっていうのに向き合って超えることができた方っていうのは、そういった渦中にいる方の心にね、ただ一言大丈夫だよとか、あのやってみようよっていう一言だけでですね、相手に届けることができるんですね。エネルギーとか、そこに込められた意図とか、ご自身のそれまでの経験とか、ですので、これから出会う方々のためにも、ご自身が今どういうふうにその出来事を消化していくか、そして過去の自分にエネルギーを送るか、で過去の自分が良かったと思えるようなですね、今こんなに幸せだよっていう、そういうご自身の今ここを存分に楽しんで味わって生きているっていうことが、もう何よりの、過去の経験も全て超えていくという、そういう実感につながりますのでね、今ここをいっぱい楽しんで生きていきましょう。
しっかりね、過去の自分でもエネルギーを送ってね、あげてください。そうすると今が変わりますから、未来が変わるからね。では次の方。はい。
ワークをやっていて、以前は途中に違うことを考えたり、テレビドラマのことがたまに浮かんだりして集中できていなかったのですが、いつの間にか集中してワークできるようになっていました。でもワークをしていて、その気になる度合いが低いような気がします。感情表現が乏しいわけではないけど、感情が大きく揺さぶられたり、感動して涙とかあまりないので、そういうことも関係しているのかなと思います。なりたいイメージを思いっきり味わう極意のようなものはありますか？イメージが足りないかもと思う気持ちの浄化消化も必要なんでしょうか？浄化消化もあれこれ手放さなくてはいけないとのことなので、先月の Q&A にあったように、一つずつではなく省略して、必要のないものは全部手放しますという感じでもいいでしょうか、ということです。そうですね、感情表現が乏しいとか、これでいいんだろうかってありますけど、やっぱり、集中できている、でここまで来たらもう自分で動いてみることですね、怖がらずに。 違った時の違和感とかを感じるとショックを受けたりとか、ああなんか残念とかって思ったりすることが怖くなって、行動に移して現実を見るのが嫌だなってちょっと思ったりする、そんな時期もあるかもしれないんですけど、ここはですね、その感動を得る、そして思いっきり実感を得るためにですね、違和感も心地よさも現実に行動に移して得ていってください。大丈夫です。そして、浄化消化はね、必要のないものは全てということでやられていいと思います。
そう
で、
です
ひょっと
ね。
したら思っているような、その、イメージが足りないということが浄化消化が必要かどうかっていうことは必要ないと思いますね。でも全然その意図してない、自分の気づいてない部分まで浄化消化できるので、不要なものは浄化消化、これでいいと思います。
そうですね。一つずつね、やってもらっていただければ必ず変わっていきますんでね、焦ら
はい。
なくていいので、一個一個ね、浄化消化、そして一つ一つ湧いてきた小さなやっぱり直感とか衝動、思い、本当にワクワクまでいかなくて、ちょっとやってみようかなっていうぐらいのものがあったら、それをすぐ行動してみてください。必ずそこから大きく変わってきます。
そして次の方は、こんにちは、いつもありがとうございます。脳機能の遠隔の仕方を質問させてください。脳を持ってきてワークをした後、エネルギーを元に戻す時と同じようにシュッと返せばいいのでしょうか。脳なのでシュッと返すのに抵抗を感じます。大きくて重さがあるのでよろしくお願いします。
あ、OK です。これね、またリアルワークショップでもやりますんでね、これ2種類あって、脳機法は直接自分の脳の中に気をね入れていく、そこでクリーニングしていくっていうのと、もう一つ、それがやりにくい場合は、まるで脳みそをねパカッと取り出して、そして胸前に持ってきて、胸前でもいつもね遠隔とかやりますから、胸前に持ってきた自分の脳のエネルギー体に向けて、光を送る、そしてどこかをねクリアニングすると。で、もちろんそれはね、シュッと投げません。ゆっくり丁寧に持ち上げて、またもう一度頭の中にカパッと押し込んでください。これで大丈夫です。
じゃあ次はですね、認定講師からですが、今更の質問ですが、ということで、朝5時半に起きてはこうしますが、その際、胸の前で両手を合わせた後、数十秒で手のひらがとても熱くなってきます。この変化はどういうことを話すの？
これはもう回路ができたからなんですね。両手を合わせるだけだったら、どんな思いもしなくてもあんまり感じないんですけれどもね、両手を合わせるときにありがとうの感謝の気持ちをずっとこのワークを何ヶ月も続けてきたから、もう両手を合わせるだけで本当にわずかの時間でバーッと手が温かくなるっていうのは、もう実際気が出てくる、その回路ができたからそうなるんですね。ここまで来るのが一つの目安なんですけど、見事にね、もうそこに達してると思いますよ。
そして、これは報告ですね。時間つぶしにたまたま選んでみた映画2本が、まさに自分を奮い立たせてくれる内容でした。偶然ではなく必然だと思いました。直感来たら即行動を躊躇せずに行動してみようと思います。
もうその通りですね。この方ね、過去2ヶ月ぐらいね、質問が同じ内容で来てて、結局我々の答えも一緒で、直感来たら即行動って伝えたら、ね、これたまたま時間つぶしに選んだ映画2本がね、ドンピシャで来るわけで、メッセージがね。
自分にね、腑に落ちる形で来るんですよ。
そうなんです。もう本当これなんですよ、直感来たら即行動。もうふっと、何気に映画見ようかなと、それでいいんです、それでいいんです。もうそこから大きく変われますんでね、なんかコツをつかんだみたいですね。楽しみです。
そして、次はですね、月も認定講師です。アロマについての質問です。ウェイカーと出会って早1年が経ち、本当におかげさまで何があってもすっと快の回路に切り替えられる自分がいます。先生、それでも私はアロマが大好きです。アロマがなくてもイメージで快の状態になる。自然といつも私の脳はご機嫌さまです。もうそれはもうよくわかります。それでもアロマが大好き。嬉しいですね。いろいろなアロマで、いろいろな、 能力が開花する、刺激を受けると理解しています。様々なアロマを体験すればするほど未知なる能力は開花するのでしょうか。となると終わりがないワクワクのスパイラルです。一度泉先生の工房にお邪魔してアロマ作成の工程を拝見させていただきたいです。すごく楽しみにしています。ありがとうございます。という報告ですね。
アロマね、そう、まあ、確かにね、究極のブレイン回路、ブレインワークの目的はアロマとか音を使わなくてもいつでもどこでもご機嫌様って言ってますが、もちろんアロマが好きであれば、アロマをずっとね、嗅いでください。嗅能状態、音もそうですよね。まあ、常にそれと一緒にね、あるっていうことがいいんじゃないですかね。
そうなんですよね。もうこの世界も話し出すとキリがないですし、それこそエジプトとかね、分かっているだけで数千年、5000年以上の前からのこう積み上げたではないですね、ずっと継承している技法がありますからね。
この方はね、認定講師さんでもですけれども、オリジナルのね、講義をね、一度泉さんにお願いしてみたらどうでしょうかね。泉さん、忙しいかな、今。
まあ、ありがたいことに忙しくはさせていただいてますが、もう喜んでね、アメリカの方々の講義でしたらブレンドを受けさせていただきますのでね、楽しみにお待ちしており
そうで
ます
す
よ。
ね。まあ、ただし、個別ブレンドはかなりお高いですのでね。ちゃん
そう
と相談してからね、決めてもらえ
で
ば
す
と思い
ね、
ます。
必要な用途とか希望に応じた原材料とかブレンドの手法を使いたいと思いますから、まあ、安心して、お任せください。で、次の方はですね、バディの継続コースですが、自分軸のワーク毎日整えていたのですが、4月の変化に心身がついていかず、疲れが溜まっていたようで、言葉がきつくなり態度も荒れてしまいました。トーラスと瞬時に思えて、事態の悪化を防いでいたのかもしれませんが、こういう時はまだ解能回路ができていないと解釈した方がいいのでしょうか。
ああ、いい、ご質問と体験ですよね。ちょうど
ね。
ね、本当に大きな変化の時期ですよね、この4月は特にね。でもだから、いろんなね、状況変わったりとか、それに合わせてね、心身ともに乱れる、しょうがないと思いますよ。でも、もうこの方ね、トーラスと瞬時と思えて事態の悪化を防いでいたのかもしれませんって、これだけでも大きな変化ですよね。
はい、まだ起こってない未然のことだから比べようがないかもしれませんが、おそらくもうこの時点で解能回路というか、その状況にしては最善の選択
そうで
を
す
して
ね。
ではないでしょうか。
だから解能回路に切り替えれば大丈夫だということが分かってるだけでも大きな変化だと思いますよ。
はい、自分の今までこれまでできたことでは対応できないことになってしまうような時っていうのは、本当の意味で新しい世界のというか、新しいステージへ移行する時だと思うんですね。なので、こういったことはその人それぞれの段階で時期で起こってくると思います。どんどん新しい世界へと変化を、安心した自分のいつでも解能回路という手段手法を持って進んでいかれてください。そして次は、いつもありがとうございます。ユホビカゴールドの CD の成果をよく聞くので出遅れましたが、私も先月から聞いて実践していました。周りから甘いもの系のお菓子が次々入ってくるようになって、いつもメーカーのお菓子がある状態ですごい。母からは外食に頻繁に誘われてごちそうしてくれるのですが、娘から「こんなに頻繁だと太るし嬉しさも半減する、食べ物じゃなくて現金でくれたら嬉しいのに」と言われてしまいました。確かに豊かさを感じますが、頻繁だと逆に苦痛を感じてしまい、何でも適度が幸せなんだと感じています。預金は循環を止めてしまうから良くないとか、アバウトな金額とか入だと入ってこないとか聞きますが、今でなくてもしたいことや必要な時のために十分な預金を持っていたい場合、十分な預金を持っている自分とメビウスしたりイメージすれば預金もできたり入ってきたりするのでしょうか。アドバイスをお願いします。
これは預金というお金に対してのイメージを持つんではなくて、自分の活動範囲が広がっていって、より大きな豊かさのエネルギーの交流の中にいる自分っていうのをイメージしてほしいんですね。 して今できることよりももっとこんなことをしたら人が喜んでくれて、さらにそれに対して自分自身の価値っていうものをもう一回見直して、ひょっとしたらねボランティア的にやってるものばっかりだったりかもしれませんよね。もちろんボランティアはボランティアでいいんですけれども、ちゃんと自分の最高のベストを尽くしているものにはそれに見合う対価っていうものもどんどんどんどん上がってきますし、今度はそのより豊かな自分をイメージして行動することによって、今度は付き合う方とか出会う人っていうものがまたステージが変わってくるんですね。気づけばちょっと前の自分だとうわー大変って思ってた金額が今の自分だと当たり前のようにその流れの中にあるということですね。
そうですね、金額はそうですね、金額だけじゃないんですよね、豊かさと幸せってね、
うん、
例えば1000万持っていても足りないと思う規模の企業の方とか、そういう生活をされている個人の方もいるでしょうし、10万円でも5000円でも3000円でも500円でも、ああなんか思わず思いがけず臨時収入嬉しいって思う時もあるじゃないですか、
う
ん、
そう
なんかその時々によって額であるとか預金ってあと止まってるっていうイメージではないですよね、
うん
うん、決して止まっているっていうイメージではないんですけど、先生がさっきおっしゃったように必要な時に必要なことができる余力として、目安としては今の世界世間では預金なのかもしれませんが、もちろんご縁とかいつでもそこにつなぐことができる自分の力とか、ゼロから一を生み出すとかね、いろんなことも可能性も含めた上で預金、悪い意味付けじゃない意味付けでね、ぜひどんどん増えていっているという安心感とともにイメージをされてください。そして次は、質問が3つ来ています。毎朝どんなに揺すっても起きない高校生の息子をアウェーカー式にスッキリ起こす方法はないでしょうか。質問の2つ目、すでに亡くなった方ご先祖様への遠隔ヒーリングのやり方があれば教えてください。質問3つ目、誘導瞑想の練習中クライアントさんに何が見えますかと聞いた方がいいのか、聞かずにどんどん誘導していった方がいいのか迷います。これはクライアントさんのタイプに合わせてでしょうか。
はい、まずね、朝起きない息子さんですけれどもね、ここに対しては起こそうとするんじゃなくて、息子さん自身が朝自分で起きていきたくなるようなイメージを寝る前にちゃんと息子さんとお話ができたりしておくっていうことですね。例えば明日は学校でこういうことをやるとかって、その時にこういうことをやっていきたいっていうような自らの自発的な目標ですね、そして意思イメージで、そういったものを思い描けるような普段からそういう会話をしておくってことがすごく大事ですね。あくまでも自分で動いていくっていうね、その習慣づけをするっていうことを普段からやってるっていうことをやってみてください。
はい、そして2つ目です、
うん、ご先祖様とかね、亡くなった方、これも一緒なんですね、もうそこにいなく、今この子にはいなくても自分の記憶の中にはありますので、自分の記憶の中にあるご先祖さんや亡くなった方に対して光を送ってあげて、いや本当にありがとうございましたって感謝の気持ちと一緒に光を伝えていくと。そしてもう随分前に亡くなっている方でしたら、ひょっとしたらもうね転生してるかも分かりませんよね。ですので、そのことに関してあまり執着する必要はないかと私は思います。ただ感謝を伝える、あくまでもその人の魂というよりも自分自身の中の記憶に対して、そこからエネルギーを送って浄化消化をしていくということじゃないかなと思います。
そして3つ目ですね、
はい、クライアントさんね、これ誘導瞑想ですね、何が見えますかっていうことですけど、ここはねプロ の質問に対してですので、そこに見えてねお答えしたいと思いますが、まあ簡単に言いますとね、クライアントさんのタイプによって違いますね。イメージで誘導瞑想で映像で見えるタイプと、感情が湧いてくるタイプと、体感でゾクゾクとかねふわふわっと感じるタイプがいるので、ここも一緒です。3つのイメージ、映像、感情、体感で得意なところ、それを早く見つけてあげて誘導していくということになります。具体的にはプタプロコースでお伝えします。
そうですね、はい、そして、次の方はですね、トーラスで3つ質問がありますね。トーラスで、天の木を自分の体に入れているときはイメージしやすいんですが、体の周りにトーラスを回しているというときは具体的にどのようなイメージをすれば効果的でしょうか。
はい、自分の中心に天の木が入ってきて、足から出てまた周りに行くときでも360度にぐるぐるぐるぐる、その自分のエネルギーが周りに大きく広がっていくってところをイメージしてみてください。 そして自分の周りにどんどんどんどんそのエネルギーの磁場、フィールドが大きく広がりながらまた頭の上に持ってきて、またさらにそこからぐるぐるって渦巻きのように入っていく。だからこれトルネードトーラスって言うんですけどもね、それをねイメージするとすごく気が回るようになります。
2つ目はですね、自他実現マインドが大事ですが、どうしても日常で夫なり妻がウキウキしていると気分が悪くなる、こういう時はどうすればいいでしょうか。多分自分が満たされてないからこのような感情が出てくるのではと思いますが。はい、そうですね、気分が悪くなるという、その自他ともに逆にね、自他実現マインドなんですけれども、自他ともに許すっていうことです。気分が悪い自分も、相手が気分悪くなってもいいじゃないかって、そういう時もあるよねって。で、どうしたいのっていう、その次に進むっていうことを心がけてみてください。
ね、
もちろん、快能状態にするっていうのは一番大事なことですけれどもね。
自己肯定じゃなくて、自他肯定が基本ですね。
そうですね、まあそういう時もあるよって、まあいいかですね。はい、もうでも悪い、気分が悪いということをね、蓋をしてなんとか取り繕ってってするんではなくて、自他肯定の方で行ってください、
はい、
そして、望む未来をイメージしているようで、一方で現状のままが幸せというように思ってしまう自分もいます。このような場合、どのように自分を持っていけばよいでしょうか。
ぜひね、望む未来を信頼してください。現状のままっていうのは確かにね、コンフォートゾーンといって、ちょっとここが今いいな、冒険しなくていいなと思うんですけれども、でも必ずね、多くの亡くなる方の直前にインタビューするのは、もっと冒険しておけばよかったっていう方が圧倒的に9割以上そういう言葉を残すそうです。ですので、やっぱりね、ワクワクするような、冒険するような、そんな自分を信頼して動いてみてください。そして、もしね、よくやりますね、人生最後の喜びの日っていうワークありますか、その時に、やりきった、やった、全部できたって言ってる自分とぜひつながって、今を生きていきましょう。
そして次の方は、プロ4期の方ですね。ウェルカム研修では、病気として改善のワークを教えていただきありがとうございました、胸のね、しこりがあるという方ですね、本当ならば今日ここで良い結果報告をしたかったのですが、残念な結果となりました。質問は、私の望む病気が改善されて、手術の必要のない未来に進めるようメビウスワークなどでイメージをしていく、未来の設定についてです。一つは、望む未来のパラレルワールドへ行くために、とても健康でワクワク楽しくアウェイカープログラムを楽しんでいる自分とメビウスワークをしていました。他には山岡先生や泉先生、バディの方に良い検査結果を報告して、とても嬉しくて先生方に感謝している自分、安心できる検査結果をもらってとてもとても喜んでいる自分などもイメージワークを、して行っておりましたが、残念な結果となってしまいました。おそらく、残念な結果っていうのは、手術が必要だということでしょうかね。直接は書かれていないんですが、そして続きです。まだ手術まで時間はあるので、引き続き先生から教わっているメソッドに取り組んで改善を試みようと思っておりますが、仕込みもなくなり、手術の必要もなくなるような、私の望む未来に進めるようになって、良い未来設定があれば教えていただけると幸いです、ということです。
はい、まずはね、決して悪い方向に行ってるわけではないということを信頼してください。
そうですね、そこ本当に大事ですね、
うん、
決してね、手術はもちろんしないに越したことはないですけれども、手術が悪いというわけではないんですよね。
そうです、そうです。それも自分が選んでいく、逆に手術をした方が結果的に早く良い状態の自分になるというなれば、それも選ぶ道の一つであるということなんですね。そしてその先とつながっていくということなので、ただ大事なのは、常に必要なのは、もうこの一つの機会を通して、自分自身の浄化消化光を使っていく、そして自分だけじゃなくて、それを応援してくれるいろんな人たちと既につながっている自分であるということは、何者にも代え難い、もう応援団がついているということですので、そこをぜひ信頼していただいて、そしてエネルギーですね。で、私今ね、ちょっとこれ遠隔でリーディングして気づいたんですけれども、ご自分自身に許しのエネルギーを与えてあげてください。光ですね。なんとかしなきゃいけないとかっていうことではなくて、いろいろ過去にいろんなことがあったと思いますけど、全部起きてきた様々な感情一つ一つに 大丈夫、ありがとうというふうに許していくっていうね、それが緩めるっていうことがなんかとってもいい方向に行くような感覚が今ちょっとリーディングして気づいたのでお伝えしておきます。プロ4期生にね進まれているので、またねお話個人的にする機会も増えると思いますので、またねその後の経過をお伝えください。
そしてイメージだけじゃなくて、ご自身にね胸のそのしこりが気になるところに光をねこうじわーっと当てて溶けていくっていうようなね、光のちゃんとワークもね反応してくださいね、うん、
はい。
そして、次は、3つですね。やっぱり質問を来ています。私は今まで取り組んできた数々のプログラムの中、アメーカーが一番気に入っているので、できれば一生続けていきたいと思っていますが、まだマインドセットができていないので、認定講師の試験が気が重くてたまりません。ワークしていてもそのことが気になってしまいます。受けないとその後続けられないのでしょうか。そして2つ目、4月の動画で毎朝自分の大切な人に、人のエネルギーに光を当てることを習慣にすると良いとありましたが、自分に当てる時に使っている光のイメージの誘導音声をそのまま使っても良いでしょうか。使わないと光のイメージが、まだできにくいのでということですね。
ぜひね使ってみてください。光のイメージの誘導音声いっぱいね、ワークの中でも出してますし、動画にも上がってると思いますので、まだ自分自身でできない時には誘導イメージの音声聞きながら、自分もそして大切な人に送る時もやってみてください。
はい。そして認定講師の試験が気が重くてということですがジャッジされると思わずに楽しんでチャレンジをしてください。そしてもちろん認定講師になってもならなくてもね、ずっと続けていただいて、大丈夫ですからね。そのあたりもまたプロコースの中でお話をします。そして、3つ目ですが、自主練の音声を聞かせていただいてますが、これはもうプロ同士でねやっていく後半のワークですが、その時に人体の模型を誰かに見立ててメビウスしたらやりやすかったという話が出ていまして、それならちゃんとバービー人形のように人の形に人間の人形の方がいいですかねと話をしていました。メビウスワークする時使ってみたいなと思いますが、どちらが良いでしょうかということですね。
うん、いいと思いますよね。お人形を使ってねやってみてもいいと思いますしね。
実際にねやってみて、あ違うなとか、想像ができないのできるなっていうのもやってみてご自身の体感で確認していくといいと思いますね。多分人によって違うと思うんです。
そうですね。ねバービーちゃんよりもなんか招き猫の方が良かったとかね、特に金運だったら招き猫といいですね。メビウスしたら本当に効いたとかね。あといろいろね、いわゆるフィギュアっていうものがあるもたくさんありますし、私なんかもよくね、パワースポットとか回るときにそこにある置物とかね購入してきたりしますけれども、結構なんかその辺なんか置いてるとすごく良かったりするのでね、どんどんどんどん実際にねやってみてください。わあこっちの方が楽しいなと思ったら、それはその人にとっての正解です。
はい、またねシェアを教えてください。そして、次の方も質問がしっかり来ております。質問1つ目、閉経を迎えたり更年期を過ぎると女性は男性的なエネルギーとなって、男性は女性的なエネルギーとなるという陰陽エネルギーがね逆になると聞いたことがあります。先生方どう思われますか。ワークを行う際に男女で、右左とこう動作が手を重ねるところですね違うという箇所がありますが、エネルギーが変わってしまうっていう場合、そのワークの動作を男女の逆にしなければいけないというほど変わることってあるでしょうか。
まあ陰陽のバランスですよね、これに関してもね。まあ男性女性っていうのはそれぞれの肉体がね全く違う肉体に入っているので、最終的には自分自身でバランスを取るということでね、最終的には男性も女性も超えた、融合されたようなエネルギー体になっていくっていうのは、まあ、ある意味理想かもしれませんですね。
はい、
そう考えると、まあ、左右の手っていうのはあるんですけども、これも結構ね中国気功なんかも流派によって左右の手っていうのを厳密にやるところもあれば、あんまり気にせずやってる流派もありますので、そういった意味ではそんなに必要以上にとらわれる必要はないのではないかと思っております。ちゃんと自分の中で心地よいエネルギーが回るようになっていく、そのためにはまずは肩から入ってもらいたいんですけども、最終的にはその陰陽を超えて和合していくというですね、それを一つのゴールとしてやってみてください。
はい。そして次は質問2つ目、 以前ヒーリング系のエネルギーワークを習っていた時、パワーストーンを外すようにとか、胎児への影響があるので妊婦にはヒーリングを行わないようにといった注意事項がありました。このプログラムでも女性は右手が下とか、エネルギーを抜くときは対象物に対して反時計回りとか法則を、教えていただいていたのですが、これらは私たちの集合意識が決めている法則なのですよね。つまりこの集合意識から離脱することができれば、この法則さえも通用しなくなるという認識で良いのでしょうか。
そうですね、集合意識の上にさらに宇宙意識がありますので、アウェイカーな、ね、プログラムっていうのは宇宙意識をとつながって宇宙の法則を自分たちでも使ってみようということをやっています。ですので、まあ、ただし右回り左回りっていうのはこれ宇宙の法則そのもの、この物理次元ですけれどもね、ありますので、そこは活用されるといいかなと思います。そしてエネルギー的なものね、パワーストーンを外すとかね、胎児の影響あるか妊婦さんをやらないっていうのは、これはね、私たちの方では特にそれは言っていません。パワーストーンという一種のエネルギーを自分自身とシンクロさせて使っていく、パワーストーンに頼るわけでもないし、あと妊婦さんのヒーリングっていうのも、例えばイルカちゃんのね、ドルフィンヒーリングなんか、妊婦さんのヒーリングにはものすごいいい効果を報告されてますし、やはり私たちがヒーリングするときはもちろんそれが妊婦さんだろうが誰だろうが、自分が真心を込めた自他実現の思いでするヒーリングエネルギーは素晴らしくいいものが伝わると思います。それはお腹の赤ちゃんにとってもとてもいいエネルギーだと思いますので、むしろ私はね、どんどんやっていかれた方がいいかなと思います。
はい、そして次はご報告ということで、このプログラムを始めて当初、自分の未来像を具体的に考えました。ですが私の場合はそこにフォーカスすると、どうしてもまだそうなっていない今の自分を否定する気持ちが出て、日々のワークをするうちに好きとは言えない今の仕事をとにかく嫌と思うようになりました。山岡先生はいつでもどこでも何をしていてもご機嫌様でいることができると伺っています。私もそれが真理だと思うし、そこを目指しています。だとすると、私の未来像は何をしていてもご機嫌様でいること、つまり何をするかしているかは問題ではない気がしました。それで未来像を描くというより、自分が大好き、この世界が大好きというご機嫌な気持ちだけにフォーカスすることにしました。すると日々の生活は以前と何ら変わらないのですが、毎日が満足に思えるようになりました。不安定だった体調も安定しています。今は満足な毎日が大満足な毎日になることを目指してワークを続けています。おお、素晴らしいですね。
素晴らしい、悟りましたね何かになるんではなくて、どうありたいかというありたい自分に気づいて、
そうなんですよね、
そしてその自分をもうなったつもりで味わうと本当にそうなってきますよね、
うん、
それは心の豊かさと、そして体調、心と体つながってますんでね、心地よさへと連動してきますので、悟りましたね、本当にね、うん、
そうですね、
それなんですよ。
肩書きでも何でもないんですよね、うん、人から見た評価では。
そうすると本当に自分がやりたいことができるようになるので、うんうん、現れてくるようになるのでね、うん、ぜひその心境のまんま毎日を大満足にしてください。
はい、素晴らしいですね。そして次の方は、いつもありがとうございます、今日は結果報告ですということで、2回前の神社からの遠隔送信ぐらいからなんですが、前もって浅い睡眠中の頃、じじじと脳の中心部が軽く電波が流れてくるような振動が来るようになりました。以前は直感来たらすぐ行動と言われても、それが直感かどうか区別がつかなかったのですが、その振動が流れてくるようになってからの直感に従った行動は、最近結構大きめのセレンディピティを引き起こすようになり、自分でも驚いています。
おお、これは覚醒ですね全能覚醒、活性からね、
うんうんうん、
そう、これが脳の感覚で感じるようになってきた。これは肝脳、そして、消化体が、どうやら目覚めてきていると言ってもいいんじゃないかなと思いますね、うん、そしたらそれが自分自身にとってのサインっていうことになりますのでね、これね、もっと詳しく聞かせてほしいところですね、
うん、どんなことが起こったんでしょうね、
うん、とってもね、いいエネルギー感じますんでね、
うん、
まあプロの3期生の方なんで、今度また詳しく聞かせてください、
はい、
もしくは成果実例の方にね、それを書いておいてください。
そうですね、うん、お願いします。そして次の方は、うん、お金や数字のことを考えるのが苦手でオーケストラのシート 扇形のものですね。仕事収入の欄について、具体的な収入の金額が浮かんできません。人並みにお金は欲しいと思いますが、じゃあいくらと思った途端に分からなくなってしまいます。とりあえずの金額でもいいから前もって設定するべきでしょうか。
正直になってほしいんですね。よく多いのがお金のところって、とりあえずみんな月収100万とか年収1000万って当たり前のように書くんですよね。これって世の中は結構みんなそれ一つの基準として書くから、それを書いてるって方が圧倒的に多い、見てるとね。でも本当に自分にとって豊かさを感じられる金額はどれぐらいなのか。ひょっとしたら10万でもいいし、20万であれば十分かも分からないし、人によっては30万っていうかも分かりませんね。そして次に大事なのが、じゃあその入ってきているお金の金額を見るだけで、例えば仮に30万なら30万にしましょう。30万が毎月ずっと入ってくる自分だったら、その30万どんなふうに楽しく使っているかというふうに意識を持っていてほしいんですね。で、そうすることによって、あ、もし30万が入るとこんな風に楽しむことができるとかですね。あ、こんな風に自分をやってみる。前から行きたかった、あそこで行ってこんなことをして、こんなものを持って、こんなものをこんな風に食べているっていうような、そしてそれをやってる時の自分になりきって味わってみえるっていうことでしょうかね。
そうですね。なんか全部の、例えばなんですけど、全部の支払いを済ませても、なんだろう、まあ、金額のそれは分かんないですけど、自分の好きな料理、まあ、それがごめんなさい、分かんないんですけどね、1万5000円のコースなのか、まあなんかそういうのがあるとしたら、それに月に1回は行けているとか、なんかそういう全部の支払いが済んでもこれだけ余裕があるんだとか、こんなところに行ってみるってなった時に、あ、それは旅行として10万必要ですねってなったら、あ、じゃあ、プラス10万とかって具体的な数字が出てくるんじゃないかなと思ったりします。
そうですね。まあ、そこも本当に遊び心なんで、絶対こうならなきゃいけないと思う未来を探ろうとしたり、イメージしようとするんじゃなくて、仮に、仮決めですね、いつも言うけどね、仮に毎月これだけ自由に使えるとするなら、自分は何をするだろうかっていうとこね。
新しい服が、こういうブランドの服が1着買えるとしたらって、じゃあそれ調べてみたらどのぐらいかなとかって言ってね、金額が導き出せそうな気がします。
じゃあパート2はここまでで、次のパート3でおそらく終了ですね。